第4日ローマ数字3、神と人はキリストの中で一つの実体に、すなわち神人になりました。ヨハネ1章14節、そして言葉は肉体となって私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。マタイ1章18節。さて、イエス・キリストの由来はこうであった。彼の母マリアはヨセフと婚約していたが、彼らが一緒になる前に聖霊から身ごもっていることが見出された。20節。彼がこれらのことを思い巡らしていると、見よ、主の御使いが夢の中で彼に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、彼女の中に生まれたのは聖霊からです。21節。彼女は男の子を産みます。あなたは彼の名をイエスと呼びなさい。彼は自分の民を彼らの罪から救うからです。22節。さて、このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して語られたことが成就するためである。それはこう言っている。23節。見よ、処女が身ごもって男の子を産む。人々は彼の名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエルは、神、我らと共にいます。と訳される。A、主イエスは神聖な本質を持って胎に入り、人の本質を持って生まれたので、神人として生まれました。このゆえに彼は神人として二つの本質を、すなわち神聖な本質と人の本質を持っていました。神人は神聖な本質を持って聖霊から胎に入り、人の本質を持って人の処女から生まれたので、彼は二つの本質を、すなわち神聖な本質と人の本質を持っています。神聖な本質と人の本質との両方を持って成就された、人の処女の中で聖霊からのそのような受胎は、神聖な性質と人の性質とのミングリングを構成して、神人を生み出しました。この神人は神全体であり、また完全な人でもあり、神聖な性質と人の性質を区別して持っていますが、第三の性質を生み出すことはありません。これはキリストの肉体となることにおけるキリストの最も素晴らしく、最も卓越したパーソンです。ミングリングという言葉の第一の定義は、一つのものを他のものと、あるいは二つのもの、あるいはそれ以上のものを共に結合させる、あるいは結びつけること。特に本来の要素は結びつけられた後も区別されたままであることです。この定義によれば、二つまたはそれ以上のものが共にミングリングされても、本来の性質は失われず、区別されたまま残ります。これは確かに神人であるキリストの状況です。彼は二つの本質、すなわち神聖な本質と人の本質から胎に入りました。ですから彼は神と人とのミングリングです。しかし彼の中の神聖な本質と人の本質は両方とも区別されたまま残っています。これらの本質は彼の中でミングリングされて、一人のパーソンとなっていますが、第三の性質が生み出されることはありません。B、人の処女の中で聖霊から身ごもることは、神聖な性質と人の性質とのミングリングを構成して、神人を、すなわち神全体でもあり、完全な人でもある方を生み出しました。ルカ1章35節、御使いは彼女に答えて言った。聖霊があなたに望み、意図高き方の力があなたを覆うでしょう。それゆえ、生まれる聖なるものは神の子と呼ばれます。C、この神人は完全な人、また神全体として、 人の性質と美徳を持っており、神を内容とし、神聖な属性を持って神を表現します。